ニワケタの 84.2 サックの2択3択番組ナビゲーターの野田ほど。
こんにちは、サックこと弁護士武田隆弘です。
はーい、サックン。
はい、
もうこの話でも好きで、
はい、
ちょっと嫌になっちゃってるかもしれないけど、
うん、もうフェイスブックとかインスタとかすごくなってますね。
変わりました、言語が。
言語変わるのは来月からですよね。
あ、そうだ、
決まったんですね。
発表されましたね。
そうですね、はい、
はいはい、そうそうそう、
5月からの新年号は、うん、ヒロミじゃなくて。
違う。うん。高広でもない。
あれ、あ、残念。
残念。あれでもない。
ああ、ありがとうございます。
ねえ、令和というふうになりましたけどね。
令って、これ意外でしたね。
あ、法令の令じゃないですか。
そう。これね、今までね、一個もないんだって。今までの言語一回も使ってないんだけど。
その江戸時代も遡って、
うん、もう、ちょっとずつ、もう大宝律令の時代まで遡ってもない。
そうなんだ、
うん、
あの法令の令っていう風で、うんうん、さっきのはどれ来たかって思ったよね。
そうですね、なんかね、うん、ちょっとこう和をね上から押し付けるみたいな、
本当そう思った
イメージだって言っていますけど、
うん、
まあでもね、あのほら御令状とか言ってちょっとこうね、うん、持続的な感じ、しっかりしたという意味もあるそうなんで、例
が。そうなんだ。
うん。まあちょっとね、総理大臣が会見で喋ってましたけど、
はい、
僕それ聞いてないから詳しくは
知りませんが。私も聞かれてないんだよね、生放送してるから。
だからまあね、うん、そういうちょっといろいろね、なんだっけ、和歌の中からね、撮ったとかいう話でもあります
けど。お前にさ、この、例っていう字を区切ったもんね。例、うん、意味とかってやったら、もうみんな調べてるから、すぐ出てきたんですけど、
しかもね、昭和に続いてじゃないけど、一個飛ばしてまた和を使ったんだって。
そうなんで、うん、で、発音が、令和っていう、うん、上からちょっと、うん、名古屋人ってほら、令和って言っちゃいそうだけど、令和っていう発音なんで、
令和ね。
そう、ちょっと、令が聞き取りにくいかなっていうふうに思ったんだけどね。
そうね。まあね、ちょっとこれでね、あの新元号のね、あの頭文字 R ということで。
そうだね、R なんだよね、うん、
誰かがね、僕の友達がね、R18 年ってちょっとなんかね、なんだよね、
R15 年ね。
そうそうそう、
確かにね、なるけど、まあそこは気にせず、
はいはい、
てかもうなんか、はい、税率でもお金ちゃってるから最近。
あー、そうですね、
まあね、あんまりもう興味ない人たちもたくさんいると思うけど、でも上がり中はさ、ライブ配信見ちゃったよね。
そうですね、
うん、ついつい見てしまいましたけど、
あのね、当然ね、こう裁判所で事件の番号で来てるんですよ、裁判、一個一個事件に、
はあ、
それはね、平成何年、
あ、そっちなの？
そうそう。
2000年とか使わないんだ。
使わないん
だ。そっか。
5月からは令和。
ほう。
何年？
令和。元年。っていう感じ
なんだ。
へぇ、じゃあ、さっくんは、うん、あの、仕事でじゃあ、ガンガン令和使うね。
使います、使います。
私、領収書書くときぐらいだから、2019とかで書いてあってさ、あんまり関係ないんだけど、まあでも関係ないって、言うこともないよね。びっくりした、ひなこさん。今日も美しいよ。びっくり、びっくり。
ありがとうございます。
もう、春日の有名人が今前通ってますから、勝ったひなこさん。はい。また、ラジオ、ゲスト出てね、ひなこさん。びっくりしちゃった。もう、超お知り合いの方が今、前通ってきたんで。ねえ、じゃあ、さっき、じゃあ、また番組で、皆さんからのメールも待ちましょう。
はい。
はい。さあ、今日の相談テーマは何でしょうか？
今日はですね、言語とか関係ないですよ。
うん。
尾行についてです。
はいはいはい。尾行ですか？
うん。あの、後からつけてくるやつね。
うん、そうなんですよ。面白そうですよね、これね。
うん。
さあ、じゃあ、この件についてね。
はい。
皆さんからのコメントを待ちましょう。
はい。
今日の公式ページからタッチの2択3択を選んでメールを送ってくださいね。さあ、では、始めましょう。
タッチの
2択3択。
この番組は、武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
4.2 作品の2択3択、私のだね、と
たっくんこと弁護士武田隆弘でお届けしています。
イエイエイエイエイ、春だね。
あったかいですね。
あったかいあったかい。さあ最初のコーナーはどうしたらええの三滝三択です。
イエイ
エイエイ。これはネットや SNS で実際に相談されている A、B、どっちがいいのというご相談に、たくん弁護士たくんがフレキシブルに答えてくれます。実際の判例と違う場合もありますが、法律は出された条件によって使い道も解釈も変わることもありますので、あくまでも一例として捉えてください。
はい、今日のね、テーマは尾行です。
尾行。
ね、日常生活はね、あまり縁もないかもしれませんね。
はい。はい。それではこんな事例からご紹介します。探偵を雇い、不倫相手を尾行しても、罪には問われませんか。徒歩25歳女子、独身です。不倫相手が私と会わないうちに何をしているのか気になります。奥様の顔、職業も気になります。子供はいません。理由はかなり興味本位です。一週間ほど探偵に尾行してもらい、何時にどこで何をしていたのか私に報告してほしいのです。この場合は、罪に問われますか ?A、問われてしまう。B、特に罪にはならない。
はい、これはですね、
うん、
まあ、B です。
B、特に罪にはならない。
うん、で、これは、まあ、なぜかというと、まあ、探偵に依頼してるっていうところで、
うん、
で、まあ、探偵はね、その探偵情報っていうのがあって、探偵は尾行しても、まあ、罪にならないことになってるんですね。
探偵さんって法律で守られてる部分あるんだ。
そうなんです。
だから探偵情報？
そう。でね、無届けで探偵をやると、要は、まあ、処罰されるというか、違法になると。
探偵さんって、なんか、うん、自覚、その、法律的に守られてるっていうことは、
うん、
どっかに届け出を出して、探偵しますけど、っていう、人間が降りないと、探偵できないんだ。
そうそうそう。
まあ今、ここに、この隣に探偵やりたい人が一人いますけど、
風貌が。
風貌がね、はいはい、探偵やりたい、探偵やりたいって言ってますけど、今、うん、いるんですよ。
うん、でね、結局ね、
るよって、
うん、これ、まあ、いや、探偵、まあ、これちょっと後からも説明するかもしれないですが、
そう、
まあ、基本的にね、人を付きまとったり、待ち伏せしたりとかっていうことは、
うん、
基本的に迷惑防止条例違反。
そうですよ。
とか、あと人の目を覗き込んだりすると、
う
ん、これは、軽犯罪法違反になったりしますし。
探偵さんが OK ってこと？
うん。だけど、まあ、もちろんね、私有地に勝手に入ったりだとか、
うん、
そういうようなことは、まあ、いかんのですよね。
うん。うん、探偵さんって、簡単にその認可を得られるんですか、それ、
うん。まあ、そうでしょうね。
お金いるんかな、
うん、
なんかちょっと興味、探偵の方に興味がいたけど。
まあ、詳しくはね、ちょっとまた、またの機会ね、探偵情報についてお話しした
い。あ、面白そう。
はい。
探偵さん、どうして短いの？
ね、探偵さんはね、出てくれません。
あ、でも、
何がわかりますか？面が割れるんですよ。
あ、そっか。覆面で出ないかな。
それもバレますよ、それ。
声ちょっとさ、ボイスチェンジャーしてさ、
うん、
探偵さんの知り合い。
僕、探偵さん知り合い何人かいますが、絶対に公に姿を現さない。
え、どんな人、どんな人探偵？
普通の人です。あ、探偵さんってね、普通の人じゃないとダメなんですよ。
え、だから野田ねみたいな人
ですか？絶対無理です。髪の毛青く
青い
から、
うん、
すぐ分かっちゃいます。
だよね。
そう、こういうね、海外にいても全然目立たないと。
なんだ、覆面警察みたいじゃないですか。
なんかね、このドラえもんで言えば、イッコロ帽子をかぶってるような人。
も
う。ないからです。
いや、なんかそんな人生は私は嫌だな。やっぱり100人から一番目立ちたいから。
ですから、それは、その仕事をするときに目立たなきゃいけないんですよね。
そうだね。探偵さん、ハロウィンの時にバーッと多分出るだろうね。探偵業務やってる人って。オンオフで。
はい、一回聞いてみましょう。
聞いて、聞いといて。
はい、はい。
そして、覆面で出てください。はい。さっき言います。
はい。
警察の尾行なのですが、もし、警察が女性を何日間にわたって尾行しているとします、うん、女性は誰かに後をつけられていることを気づいて、尾行中に110番、あるいは交番、110番や交番に行くなどして、ストーカーの被害届を出した場合は、
うんうん、
その尾行をしている捜査官は逮捕されるのでしょうか。 重大な事件の尾行中なら気づかれてしまわないように尾行していたと打ち明けられないと思うのですが、その場合はそうするんですか。これ面白い質問だ。 A 警察官は尾行は公務なので逮捕はなし。 B 被害届を出せば逮捕される。
これ B だったら大変なことになりますね。
そうです
よ。これは A です。
でも言えないよね、これ。言えないのよ。
はい、先生おかけします
ね。言えないの、言えないですよ、これ。
基本的にですね、まあ、まず、この、ストーカー規制法っていうのはですね、
はい、
そもそも、その、付きまとい行為とかね、そういうのを、まあ、処罰するんですけど、そもそも、その、付きまといの動機、目的がはっきりしてて、恋愛感情その他のね、行為の感情、またはそれが満たされなかったことに対する、怨恨の感情を充足し、満足させるために、行う行為なので、捜査官はそんな行為、そんな感じはない。
ないね。
うん。だからそもそもストーカー中方にそもそも引っかかんない
ってい うのは、
それと、あと、昔探偵情報の話しましたが、当然のことながら、警察にもね、捜査権がありますので、だからそういうの尾行も一つの捜査手法として認められてるわけですから、合法ということなんですね。はい。
まあこれはちょっと私でも分かったよ。
うん。
解説します。
はい。
街で見かけた女性を自宅まで尾行しますが、おかしいですか、犯罪ですか、絶対気づかれないようにやっています。気づかれることはないけど、万が一気づかれたら僕の足なら逃げ切れます。A 犯罪なる。 B 犯罪とは言えないが警告対象となり。
ですね、これも A なんですけど、
犯罪なのこれ。
だって僕の足なら逃げ切れますけど、もう逃げるつもりなのも絶対もう犯罪だって分かってんじゃないですかこの人。
分かって
る。そうそうそう。さっき言ったようにその迷惑防止条例、
はい、
それは付きまといとか待ち伏せをやると、これに違反することもありますし、その女性に対してね、好意の感情を持ったということになれば、もうもろこれ、ストーカー規制法違反ですよね。
これさ、女性としては、怖いよ、だって、曲がってもまた同じ方に曲がってくるんだよ。車で、ついてこられたら怖いんだから、立派な犯罪ですよね、これは。
僕なんか、前歩いてる女性が、僕と同じ方向を歩いてると、すごい気がつかん、聞いちゃいます、
ね。そうだよね。
後からついてきてんじゃないかと思うよ
ね。そうだね。だから、スタッフなんかは、電車の時だって、だっていうか、世の男性全員がみんな気使ってますよ。
だからね、僕、わざとね、早足を追い抜いたりします。
おめえなんか相手にしてるんだよ、みたいな。
そういうんじゃないですか。あと、好きじゃないですからねっていう。
怖いですか。私も逆に言えば、抜いてもらいますね、ゆっくりやるんで、振り返って、どうぞ抜いてください。
そうね。
そう。
ちょっとね、後からついてこられる。まあ僕もね、基本的に男ですけど、後からついてこられるのやっぱり気持ち悪いは気持ち悪いですよね。
さっくんね、男性についてこられたらちょっと、嫌よね。
嫌です。まあ女性だったら、まあ、よくわかりますよね。
まあ、ね、多いかもしれません。
いやいやいや。
まあ、ということで、ちょっとね、今日は、面白いっていうか、まあ、勉強になりましたよ、いつもながらね。
まあちょっとね、変わったジャンルでしたね。
そうですね。
はい。
はい。さあ、今日の曲いきますか。
はい、今日はですね、もうこの季節にふさわしい曲にしました。
はい、
今日は小袋の桜をお届けしましょう。
花も、あなたと誰かも、これからを
さっくんの2択、3択。さあ、さっくん、ここからはフリートークでございますから、
はい、今日はですね、
お勉強したいなと思うんですけど。
そうですか。今日ね、ちょっとゲスト予定してたんですけど、はい、エイプリルフールということで、
はい、
今日は来ないということで。
そうね。
はい。はい。はい、ですね、ちょっと、はい、まあ、そういうことで、うん、まあ、今日ね、言語が、新しい言語が決まったということで、ちょっとね、弁護士っぽくちょっと話を。
そうね。
実はね、この言語が変わる、まあ言語が変わるときだけじゃないんですけど、はい、音社っていうのがあってですね。
音社。
音社。まあ簡単に言うと、はい、もうね、裁判の罪が決まって、
服
役している人だとか、
うんうん、
そういう人の罪をまあ軽くしたりですね、
も
うなしにすると。
聞くね、なんか、音社で何々っていう。
そう。
直訳するとどんな、
まあ、音、恩を持って許すってことですね。
ああ、ただ許すみたいな。
そうそうそう。そう、難しいですよね。
うん、
まあ、難しい言葉で言えば、行政権ね、または議会によって、国家の刑罰権の全部また一部を消滅もしくは軽減させる
そうです。ああ、そうかそうか。消滅とか軽減とか、
まあ。そう。でね、これね、まあちょっとね、マニアックな言い方をすると、刑を決めるのは裁判所でしょ。
はい。
だから三権分立でいくと、
権
利司法権じゃん。
はい。
司法権が決めた刑罰を、立法権または行政権が罪をね、なしにするっていう。
社会の教科書で三角形が出てきたけど、
そうなん
です。今言えない自分が、さっきの答え言っててくれてるから、ちょっとほっとしたんですけどね。
うん。だからね、これね、中学とかね、公民とか習ってる人はちょっとね、役に立つかもしれませんけど、これ三権分立のね、これちょっと例外と言われてるんですね。
ほー、そうか。だから、一箇所で決めたんだけど、他にもちゃんと影響があるっていう。
そうそうそうそう。だから裁判所が死刑だって言ったのに、内閣が無罪だって言って無罪にしたってことですからね。極端なこと言えば。だから、そういう意味ではね、ちょっとこう、司法の判断をひっくり返すっていう。そういう制度なんですね。
いつもは、行政、なんだっけ、なんだっけ、司法、なんて言ったっけ、
司法、行政、立法。
そっか。いつもは、その、立法だけで、やってる。
司法で。
司法だけでやってる。
そ
このところのメンバーが立ってるんだもんね。
そう。
だけど、それが行政も、他も関わりながら、
そうそう、この音社だけね。音社だけは行政が、ダメだ
った。そっか。
で、結局ね、もともと、これ、刑罰という制度は、
はい、
やっぱり国がね、その権限においてやっとるわけですよ。
はい。
ね。で、まあ、基本的には、その代わり、まあ、死刑って言って、個人がね、報復したり、リンチしたりするのを禁止してるんですけど、だけど、まあ、やっぱりこうね、いろいろ、まあ、いいこと悪いこと、
刑
中あったときにですね、まあ、ちょっとそれに、まあ、それをきっかけにですね、まあ、ちょっと罪を軽くしてやろう、というような行為ですね。
なかなかでもさ、この、恩者という、ことが、一般に出てくることってないですよね。
でね、実はね、この恩者、まあ、今回言語が変わるので、
はい、
恩者、まあ、言語変わったら、まあね、新しい天皇が登基されるということで、はい、恩者あるだろうとは言われてるんですが、
これ関係あるんですか？
関係ある。もうめっちゃ関係あります。基本的に、今のね、今の天皇陛下が即位された時にも、恩赦はありました。
なぜ関係するんですか？それは。
だからそれはやっぱり、日本ね、国として、大きなお祝いの、
そういうこと？そう、見直されるってことですね。
見直されるというか、まあ、その時だけです。ちょっとこう、まあ、よくあるじゃないですか。なんか、いいことがあった時に、ね、ちょっと自分が怒ってる相手に対して、なんとかに念じて許してやるよって。
そう
ですね。まあ、そういう感覚だと思っていいですか。
そっか。じゃあ、パック君の仕事も、なんとなく、そういう情報が、今後入ってくるってことですね。
で、ところがね、実際は、あんまりね、社会的に影響がない。範囲で行われてます、最近は。
なるほど。
だから、
重大事件ではなく、
死刑囚をいきなり釈放するとかですね、そんなことはないですよね。で、これ実際ね、最近のね、恩赦は、皇太子。今のね、こうやって、今度天皇に即位される方ですが、皇太子ご夫妻のご成婚される1993年。
はい。
この時にありました。
そうなんだ。
で、それ以来の、まあ、恩赦。まあ、それ恩赦ってね、実は、ちょっと、2種類あって大きく分けて、大赦と特赦ってあるんですよ。
大赦、特赦。
大赦の大って大きいですね。
はい。
で、これは基本的に全体的にやるやつ。
はい。
で、今回のやつも大赦には入ると思いますね。
はい。
で、特赦っていうのは個別に、やる、まあ、刑を あなただけ、ね、刑を軽くしましょうとか、
うん、
そういうことなんですね。
うん、
その読者と、例えばね、うん、あの、以前にあったのね、ちょっと知ってることがしますけど、昔ね、うん、殺人罪には特別な殺人罪があって、存続殺。
存続殺、
うん、自分のお父さんやお母さんやおじいちゃんおばあちゃんを殺したから、
ね、
うん、死刑また無期懲役、あの、うん、子供殺したんですよ、上ですよ、上。
はい、
うん、それを、あの、また死刑また無期懲役とするっていう、そういう刑があったんです、
うんうん、
刑法第200条、
うん。
で、これ今ないんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、これは基本的に法の下の平等に反するって言って、憲法違反だって言って、なくなったんですよ、これ。
そうなんですか。
だけど、その、うん、それより以前に、それで捕まった人に関しては、
うんうん
うん、基本的には刑を軽く、普通の殺人罪と同じように、あ、なるように刑を軽くしたと。いうことがあるんです。これは特殊ですね。
あ、そうだったんですね。うん、じゃあ、1993年には、そこがじゃあ、
うん、そうそう、で、
クローズアップされてたん
ですか。そうそうそう。で、で今回もやるだろう。で、ただし、その、まあ、93年の時もそうなんですけど、
うん、
まあ、結局ね、罪、実際にその、受刑者の、
はい、
罪を軽くするというようなことはしなかったことです。やったのは何かというと、例えば、保護観察中って、まあ、要は、刑務所から釈放で仮釈放なんだけど、
うんうん、
それでまあ保護観察だって言ってる、
うんうん、
いうのをもう保護観察を免除したりだとか、
うん、
まあ、そういう保護観察ついてると、仮釈放中の人ってのは基本的には受刑者なので、
はい、
そういう人たちの、まあ、まあ、選挙権とかね、
うん、
そういうのも取り戻す、復権、
うん、
そういうのがされただけっていうことで、
うん、
実際のところはその、まあ、刑期が短くなったりだとか、うん、そういうようなことはなかったですね。う
ん、及ばないところでじゃあ恩赦が
来たっていう。そういうことです
ね。
うん、
なんかでもさ、うん、恩赦やる必要あるんかなって今、うん、一般人の私は思った。
うん、だからまあそういうね、うん、ちょっとまあお祝い事の一環としてやるってことですよね。
うん、
これはね、実際日本だけやってるわけじゃなくて、
う
ん、いろんな国でやってます。アメリカでもやってますよ。
あ、そうなの？
そうなんです、そうなんです。
そこに結びつける必要ってないような気もするんだけどな。
まあね、
うん。
ただ実際ね、まあ、こういう恩赦とか特赦って、
はい、
行政がやるっていうさっき言いましたよね。
うん、
結局法律に基づかず、法律のね、司法のルールに基づかずにやるので、結構こう、なんつうのかな、融通がつくというか。
なんかあれみたいなね、お代官様みたいだね。
まあ、そうかも
しれない。そういうさ、うん、ちょっと、一番力の強いところってやっぱり法律じゃないですか。そこの行政が持ってるんだぞっていう力を知らしめるような感じもしたね、今。
うん、
それもある気がしたね。
まあだからまあ、うん、なんていうのかな、そうやってまあちょっと保護観察やってるとかね、
うん、
そういう人たちも解放してやることによって、
うん、
まあ、みんなで喜びを分かち合いましょうと。
うん、
いうことなのかな、な
ん
て
思う
んだね。
うん、
で、これね、実際その、一番大きい、最近ね、
はい、
一番大きいのは、
うん、
昭和20年の敗戦の後ですね、
うん、
はい、GHQ の方からで指令があってですね、やったおもちゃ、これね、42万人対象になって、これは本当にね、受刑者とか釈放されたとかしました。
あ、そうなんだ。
これはね、どうしてかっていうと、当時のね、戦前の法律ね、
うんうん、
陸軍刑法とか、海軍刑法とか、
うん、
有名なところで言うと、治安維持法。とか、
うん、
で、捕まってた人、
うん、
まあ、みんな釈放されたり。
なるほどね、
うん。
数がやっぱり、戦争に携わった人たちだから、
うんうんうん、
まあ、ほとんど、みんなが恩赦を受けたっていうこと
ですね。そうそうそう。まあ、あの時はね、ちょっとそういう特別な法体系だったんで、
そうね、
そう、日本国憲法ができて、だいぶ法律変わりましたからね。
うんうん、なるほど。じゃあまあ、恩赦受けてる人たちも、先祖にたくさんいるっていうことなんで、皆さんも関係する言葉っていうことですよね。
うん、そうですね。
まあ、
そういうことなんだ。これは結構ね、国家の成り立ちに結構実は関係しているんですね。
社会に出てきたかもしれない、この恩赦って。だから、
そう、出てくると思います
よ。そうだよね、
う
ん、
そうそう。
今なんかこうやって分解して聞いてみると、
う
ん、やっと今分かったかなっていう感じです
けど。はい、
はい、ありがとうございました。
いえいえ、
はい、2択、3択、出たとこ勝負でした。
はい。
失った愛を取り戻す、消え散った愛に周りを告げる、あなたの愛を共に考えます。立田隆弘総合法律事務所です。
ニュースを 送はまもなくお昼の2時半になります。ニワチャットの18時間間よりお送りしてきました生放送タックンの2択3択まもなくエンディングでございます。
はい、ここでちょっとねお知らせがあります。
はい、
番組エンディングを担当してくれている神田健人さん、
はい、
5月公開の、細田義彦さん主演の映画武蔵に、ね、うん、出演されます。
おお、すごいな。
長岡沖縄役です。
なんだすごいですね。
うん、
時代劇ですよね。アドルクスだからね、ちょんまげになると、まあ、またまたイケメン度合いが増すのかしら。
そうですね。YouTube ではね、もうすでに予告動画もアップされてますので、ぜひご覧になってですね、映画館に足をね、お運びくださいね。
はい。
他にね、共演としては、松平健さん、
お
水野真紀さん、
お
原田龍二さんなど、
お、ね、
5月25日公開です。
また公開されると話題になりましたね、これ。
そうですね。
はい、この松平さんって、何の役やるんですかね。
意外、ね、はあ、なんですけど、はあ、これがね、佐々木小次郎役
なんです。そうなんですか。なんか主役はなんかね、主役の逆のような気がする。まあ、いいです
ね。
はい。皆さん、ぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。はい、さて、番組では皆さんからの2択3択を募集してます。どっち選んだらいいのという疑問に、弁護士たくんが明朗にお答えします。さあ、次週はたくん、どんなテーマにしましょうか。
次週はですね、
はい、
水増しです。
水増し、はい、これあんまりよろしくない言い方をすればこれぼったくりですよね。これ
そうですね、
まあ、これは知りたいでございます。
そうですね、
はい、
僕が聞いたちょっとね、はい、話やな。札幌のねすすきので、はい、ぼったくりにあった友達がいたそうなんですけど、
はい、
ただすすきがですね、はい、もともと物価が低くて、はい、ぼったくりに気づかなかったそうです。
あ、そうなんですか。そんなに違うかな
って聞いたことがある。
そこまで安いんだ。
うん、
スーツの方もね、福岡の方も、
はい、
すごくお得な、
そうですね。
はい、お値段ですけど、すすきのもそうなんですね。はい、じゃあ、ぼったくりに関して、この件についてご意見もお待ちしています。リナウトの参考式ページから、タッチの2択3択後にメールを送ってください。では、次週もお昼の24.2メガヘルツチャンネルを合わせてください。番組提供は、武田隆弘総合法律事務所でした。お相手は野田のーと
さっくんでした。
せーの、
さようなら。